今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、 NFT の現在地、2025年10月時点という、そんな話をしていきたいと思います。この話をしようと思ったきっかけとしては、昨日、古くからの友人と久しぶりにこう、LINE でやり取りをしていて、でその話の流れの中で、そういえばNFT ってどんな感じになったのっていう話になったんですね。で、このスタイフもね、多分、毎日じゃないかもしれないけど、時々聞いてくださってるのかなっていう感じはしていて、そう。で、それでその NFT ってどんな感じになったの、その、いわゆるマスアダプションしたのかなみたいな、そんな感じの、ことを言ってて、じゃあなんかスタイフで、スタイフで話すよじゃないけど、直接話せばいいんだろうけど、どうせやったらじゃあ明日のネタにさせてもらうねみたいな感じで今日こう話そうと思って、収録ボタンを押してるという感じですね。で、ちょっといろんなところを取っ払って、もうどんどん話していこうと思うんですけど、僕自身は2022年に NFT というものに触れ始めました。で、ちょうど結果的に2022年って国内でもその NFT バブルみたいなことになったんですよね。結果的にそれは後々そう思ったから、その当時は渦中にいながら今がバブルなんだというふうには思ってないからね。あとあと考えると当時バブルだったなっていう。だからなんだろうな、それこそ数百円とかもしくは無料に近い価格で手に入れた、NFT アートというものが、見る見る本当に数時間のうちに、何万円何十万円ともすると何百万円まで価格が上がっていく。で、その中で、いいタイミングで当然自分が買った NFT を売れば転売すればそれだけの利益が出せるみたいなことがあったんですよね。だから僕もそういう甘い蜜というのか、プラスの利益っていうのを2022年っていうのはこの国内の NFT プロジェクトっていうのかな、個人クリエイターさん、コミュニティから出されているものとかプロジェクトとして、結構な規模でやられているものとかも含めて、そこでは利益が出たんですよね。で、自分自身も NFT クリエイターとしてこう活動していく中で、自分の作品がその二次流通三次流通してっていうようなこう活発な様子みたいなものも2022年にあったと。そうで、2023年はまたその NFT ってものからもうちょっとマニアックな感じかな、そのフルオンチェーン NFT って言われるような、よりそのデータがブロックチェーン上にこう全て乗っかってる状態だから、いわゆるその NFT っていうと、この話はちょっとやめとこう、マニアックになっちゃう。つまり、いろんな種類があるんですよね。同じ NFT といっても、そのデータすべて、デジタルデータすべてがブロックチェーン上にあるのか、ともすると一部だけブロックチェーン上に保存されていて、残りのデータはブロックチェーンの外に保存されてるみたいなものがあって、そこにはその永続性だったりとか、いわゆるその互換性みたいなことですね。そういうところに紐づいてくる話なんだけど、そこはちょっと一旦置いておいて、その2023年は、BTC、ビットコインですね。ビットコイン BTC チェーン上でそういう NFT 的なものができるようになったんですよね。で、それまではビットコイン上、BTC 上ではそういうものはなかった。あくまでもビットコインはビットコイン仮想通貨であって、お金としての役割っていうところだけだった。だからそれまでは、主に NFT っていうと、そのイーサリアムチェーンって言われる、チェーンがメインっていう感じでしたね。でも2023年にそのビットコイン上でもそういう NFT っていうものが発行できるようになりました。で、それはオーディナルスというふうに呼ばれるんですけど、マニアックですね。そう、NFT 的なものっていうふうに思っていただければと思うんですけど、で、2023年も結構そのオーディナルス、ビットコイン上の NFT、フルオンチェーン NFT っていうところが結構、バブリーになったんですよね。で、そこでもやっぱ同じように、本当に、運良ければ、ほぼほぼ無料で手に入れた NFT、アートが数十万円数百万円とかっていうような価格で、転売ができたりとかして利益を出せるみたいな、僕もそういうところで、ちょうどうまく立ち回りができて、利益なんかも出せたりとかしましたね。だけどそこから結局2023年後半ぐらいからかな、僕の体感値ですけどね、だんだんその流動性みたいなもの、あと動まあそうだねあとはプレイヤーというかユーザーの数がなんかこう減っていく感覚がやっぱあって、それこそ特にその NFT のコミュニティの多くがやっぱり使ってるのが SNS が X かな、 TwitterX、X 上でもやっぱそういう NFT に関する発信とかっていうものがどんどん減っていった感覚があり、で去年の2024年なんかは特にもうチーンという感じもう本当に静か、もうだから要は NFT がもう売れなくなっていくっていう、 感じですね。ともすると2022年なんか NFT として出したら売れるみたいな、 NFT としてって何ていうのかな、もうただただ NFT ということだけで売れちゃうみたいな。まあでもよくよく考えたらそれって、おかしな話だしね、それって結局まやかしじゃんみたいな話になってくるから、 NFT であれば売れるなんていうのはやっぱりある意味バブルの象徴だったんだろうなと思って、まあだからその中で僕の体感値的には、まあその熱量の高いコミュニティ、その NFT アートに紐づくコミュニティなんかは、まあ継続的にまあコミュニティ活動を続けていったりだとか、まあその個人クリエイターさん、なんかもまあ細々と続けている方は続けていて、でも一方でもうそもそもその NFT から離れていくみたいなプレイヤーさん、そしてクリエイターさんなんかもやっぱ多く、僕はまあ見てきましたね。そうで、そんな中でまあ僕自身はまあ自分の場所を見つけながら活動を続けているという感じだから、僕はまあもしかしたら個人でね、別にそのそれで飯を食うとかっていうような、規模ではなくって、まあ、サステナブルに細々とでも自分の作品を出して、それを手に取ってくださる方がいるっていう、そういう状況を作れればいいなと思ってやってるんだけど、そういう意味で言うと僕は割とそれがうまくいってる方なのかもしれないですね。だからまあ なんだろうな、でも僕自身も結局その2023年後半ぐらいからは自分の場所みたいなものをやっぱ探し始めていって、でその NFT にひも、NFT って言ってもいろんなそのブロックチェーンで NFT を出せるから、なんとなくやっぱその分散されていった感覚もありますね、その2023年ぐらいからかな。まああくまでも僕のこれは主観ですけど、2022年ぐらいまではイーサリアムチェーンがほぼほぼもうメインの NFT の市場だったけど、でもそこから、まあ、ソラナチェーンだったりだとかテゾスチェーンだったりだとか、あとは2023年に入ったらやっぱりその BTC オーディナンス BTC チェーンの方が出てきたりだとか、あとはともすると、NFT というんだったら、まあ、スイチェーンというものもあったりだとか、あとはそのブロックチェーンではレイヤー1とかレイヤー2とかっていう、まあ、概念もあって、そのレイヤー2チェーン上でもまたいろんなそのチェーンが派生していって、そのまあチェーンの数と同等ではないけど、チェーンが増えれば当然その NFT のマーケットってものも、まあ、分散していくみたいな感じかな。だからなんだろうな、2022年頃に、まあ、特に日本人は主にそのイーサリアムチェーン上でみんなでこう NFT イコールイーサリアムチェーンみたいな感じでみんなそこに一箇所にいたんだけど、それがだんだん分散されていった感覚だから、余計になんとなくこう閑散としてる状況には、まあ、見受けられやすくなったかなって思いますね。で、僕はその中で BSV チェーンという、ビットコインから派生したチェーンで、まあ、この2年近く自分は活動していて、でそこは結構自分にとっては、まあ、ちょうどいい場所を見つけたっていう感じかな。だけど結局自分のちょうどいい場所を見つけられてないと、多分なかなかその継続が難しい。継続っていうのは結局何かっていうと、まあモチベーションですよね。例えばその NFT がやっぱり売れた時代なんかを経験してると、余計に NFT を出しても誰も買ってくれない、流動性も全くないみたいなやっぱり状況が続いたら、まあ、なかなかねやっぱり心折れると思うんですよね。そうっていうのが現状かな。まあ2025年、まだ2024年去年と今年2025年はまあそんなに大きく変わってないかな。だけどまあちょっとそうですね、今年2025年に入ってからというか、まあ、ちょっとタイミングは定かではないけれども、とはいえ少しその NFT の全体的な市況に若干こう光が差し始めているじゃないか。今まではもう本当にもう暗雲が立ち込めていてみたいななんとなく感覚だったけど、ちょっとその NFT の市場マーケットにお金、まあそのクリプト仮想通貨なんかが入ってきてるような感じもしなくもない。それこそそのいわゆる NFT といえばっていう元祖の、ね、クリプトパンクスっていう、まあなんだろうな、これさイーサリアムチェーン上のものなんだけど、コレクティブルな、まあ、そういったコレクションなんかがまたこう売れ始めたりだとか、なんでしょうね、こうバブルの一つの指標になるようなただの石岩のなんか絵みたいな、それが売れたりだとかって、なんかそのバブルの象徴となるようなものが売れるっていうようなことがちょっとこう2025年に入ってそういうニュースがあったりだとか、っていうのはあるかな。あとはその2022年2023年なんかに結構流動性があったけど、その後指紋でいってしまったような、なんていうのかな、そのコレクション、 だったりとか、まあ、その NFT だけじゃなくて、まあ、そのトークンって言われるようなその絵柄とかがこう紐づいていない、アート的な要素じゃないようなところにもまた流動性が生まれていったりだとかっていう、でちょっと、今年2025年に入って今僕が見えてる範囲では少しそのまたこう、まあ、どこまで盛り上がるかっていうのは分かんないし、まあ、同じようなバブルっていうのが来るのかどうか分かんないけど、ちょっと何かしら兆し、盛り上がるかもしれない、また盛り上がるかもしれない、再燃する可能性があるかもしれないっていう兆しは感じているっていうところかな。でそれは今話したのはゴリゴリもう本当に、まあ、NFT ブロックチェーンのそのメインストリームの部分の話で、ちょっとそのもう少しなんか柔らかい部分の話で言うと、まあ、今年去年だっけな、ちょっとごめんなさい、曖昧ですけど、2024年後半ぐらいかな、今年2025年に入ってからかな、メルカリ NFT っていうのがまあ出てきて、でそれはそのこれまでのその難しさですよね、デジタルウォレットを用意して、仮想通貨を用意してみたいな、どこどこのね、そのマーケットプレイスに NFT を買いに行ってみたいな、そういうことをしなくちゃいけないかったんだけど、その参入障壁をすごく下げて、そのいわゆるまあ国内のね、まあ、大手のサービス、メルカリ上で NFT を購入できるようになったんですよね。そうで、そこではまあクレジットカードで買うこともできるし、まあ、要はメルカリのポイントなんかも使えるのかな、で NFT を買うことができる、まあ、厳密に言うとメルカリ NFT で扱ってる NFT っていうのは保有はできないんですよね、現状ね。保有はしてない、自分のデジタルウォレットで管理するわけじゃないから、メルカリの運営側の方のウォレットで一括管理されてるから自分が保有者ではないんですよね。そのあくまでもメルカリのデータサーバー上で誰々さんがこの NFT の保有者ですっていう風になっているので、まあ、厳密に突っ込んで言っていくとそれって NFT と言えるのか、 NFT の保有っていう風な風には言えるのかっていう突っ込みはあるんだけど、そういう風にいわゆるそのゴリゴリ Web3 じゃなくて Web2 よりの、まあ、Web2.2 とか 2.5 とか分かんないけど、それぐらいの層を狙ったアプローチみたいなものもやっぱ増えてきましたね。だからそのつまりデジタルウォレットを作るときに基本的にはそのシードフレーズとかシークレットリカバリーフレーズって言われるような英単語をね、まあ、メモしてそれを忘れないようにしなくちゃいけない。でそれ忘れちゃったらもう誰も何の保証もしてくれませんよっていう、まあ、そういう世界線なわけなんだけど、そこの参入障壁を下げて、もうそもそもウォレットを作るときに、例えば Google のアカウントとか Apple の ID とかああいったものを紐付けてもうそのままウォレットが作れちゃいます。でそのシークレットリカバリーフレーズとかを管理しなくても自分のその Web2 アカウント、ID が分かってさえいれば、それで管理できますよみたいな、そういう仕組みみたいなものも、まあ、GK ログインって言うんですけど、そういうものもやっぱ増えてきましたね。そう、あとはもう本当にアプリケーションとしてアプリをこうインストールしてアカウントを作った時点でもう勝手に裏側でそのデジタルウォレットがアプリの中でなんか作られていて、普通にアプリを使ってる感覚なんだけど裏側では、ウォレットがありだけど、そのウォレットのそうですね、管理みたいなことはあまり気にしなくていい、普通にアプリを使ってるだけどそれは実はブロックチェーンと紐づいていてウォレットも中に内包されていてみたいな、そういうものもやっぱ増えてきたっていう。だからやっぱりもういきなり Web2 から Web3 にポーンと飛んでゴリゴリブロックチェーン NFT みたいなのではやっぱ難しいよね。そのいわゆる本当にマニアックでギークな人たち、だからイノベーターとかアーリーアダプターみたいな人たちはついてくるかもしれない、でそこで楽しめるかもしれないけど、まあなんだっけ、イノベーター理論でイノベーターアーリーアダプターアーリーマジョリティか、アーリーマジョリティにこう浸透するところがまずそこそもそもそこがちょっともうむずいみたいなことをやっぱ多分ここ 2,3 年できっと界隈はやっぱ感じて、じゃあもっと下げていかなきゃいけないね。だから感覚で言うとイノベーターとアーリーアダプターにはまあある程度多分もう浸透してるんだけど、その次ですよね、アーリーマジョリティになかなか浸透しない、そこをどうしていくかっていうので、そのメルカリ NFT だったりとかっていう、あとはそのログインするときにもうすでに持ってる Web2 アカウントでウォレット作れちゃいますよ、管理もそれで済みますよみたいな、ちょっとそういう解決策みたいなものが増えてきているっていう。だからそういうふうに考えるとまだまだマスには届いていない、っていうのが僕の今時点での感触かな。はい、ちょっとまあ長くなってきちゃったので一旦この辺で終わりにしようかなと思うんですけど、また何か思いついたら、 明日にでもね、話していきたいと思います。ということで、まあ僕のあくまでもゴリゴリ主観ですし、一部分の話しか多分できてないと思うんだけど、現時点での NFT の、まあ、現在地という話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。